こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
各週水曜日はエンタメクラブでございます。私武藤が選んだ、題材をもとに、賛否を含めた感想を語り合いたいと思います。本日は2017年に韓国で劇場公開されました I Can Speak でございます。こちら日本では公開がなかったんですが、今現在、各種プラットフォームで配信中です。で、一つ謝らなきゃいけないんですが、すいません、私 Amazon プライムの見放題で私が見たもんだからまだあると思ってたんですが、ちょっと見放題ではなくなってしまって、 U-NEXT などでは見放題で来てるので、よかったらご覧になってみてください。
はい、
あきちゃん、初感としてどうですか？
初感としては前半と後半の毛色が違いすぎて、
そうね、
戸惑うという、ある意味で、前回のさ、異邦人だっけ、
偉人たち、
失礼します。
いえ、
偉人たちの時に武藤がさ、感想が出づらいかもって言ってくれたんだけど、なんか私からしたらこっちの方がやっぱ感想が出づらかったかなというところです。
そうかもね。コメディってさ、ちょっと感想話しにくかったりするしね。じゃあちょっとあらすじいきますね。こちらが、トッケビババア、トッケビっていうのが妖怪っていう意味なんですけど、周囲からはトッケビババアとして、あの区役所にね、なんだろう、陳情書を書きまくってる、まあなんだろうな、名物ばあさん、ちょっと周りからは、ルールに厳しい迷惑なおばあさんだなと思われていたおばあさんが、区役所に勤めるパクショニンとにひょんなことから英語を教えてもらうことになります。で、そんなおばあさんには英語を喋りたいある理由があってというお話になるんですが、これできれば、あきちゃんが今言ってくれた通り、前半と、後半で、これいい意味でも悪いのでも、意味でも結構毛色が違うので、もし何にも聞かずに見たいっていう方は、ここで止めていただいて、見ていただいた方が面白いんじゃないかなと思うんですよね。これ2017年に公開されたっていうのも結構一応意味があるかなと思うので、ここでちょっと止めてください。で、ここから先をちょっとお話しすると、まあ実はおばあさんは、日本軍による従軍慰安婦だったんですね。で、それで、友人のおばあさん、まあ共に慰安婦 にさせられた、お友達が、まあ、実ちょっと病気を患ってしまって、本当はアメリカの下院議員で話す、公聴会で話す予定だったんですが、ちょっとその友達は難しそうだということで、この、妖怪ババアと言われていたおばあさんがなんとか英語を喋ってその場に立とうというお話でございます。そう、この私はあきちゃんのそのさっきの、なんだろう、戸惑いましたの部分が、あ、よくできてるなって思った部分だったので、ちょっとそれ話していきませんか？
はいはい。
そう、前半は割にコメディなんですよね。
なんかよくある、よくあるというか、韓国ドラマらしい、雰囲気で見てたんですよ。あ、なんかいつも美味しそうなもの映すなとか、
そうそう、
よくありがちな、なんか入りでしたよね。
コメディとして。そのパクショニンには実は弟がいるんですけど、その弟と、まあ、両親が亡くなってるんですよね。で、パクショニンが夢を諦めて、まあ、公務員になった。で、ただ、弟に対して責任があるから、あるんだが、ちょっと弟もなんかいまいち家事も仕事もっていうのが、なんだろう、パクショニンがうまいことできてないんだが、だったんだが、実はそのトッケビばあさんがご飯とか食べさせてくれてて、その縁もあって英語を習っていくっていう、二人はもともとは反目し合った中、苦情を受ける側と苦情をする側の反目し合った中だったんだけど、その英語のレッスンを通して徐々に仲を深めていくっていう、この生活パート、このなんていうんですかね、二人の仲を深めていくパートがあるんですよね。
はいはい。
で、
その中ですね。
はい、そうそう。で、その中で、おばあさんがなんで英語が喋りたいのかっていうと、実は弟、パクシュニには 実は弟が亡くなった、亡くなったじゃないか、ごめんなさい、間違えちゃった。弟がアメリカに行っていて、弟はもう韓国語は覚えてない、話せないから、私はなんとか英語を喋れるようになって、弟と喋れるようになりたいんだっていうのをパクシュニに伝えるわけなんです、はい、なんだけどパクシュニの方はもうよかれと思って弟さんに電話しちゃうんだよね。
うんうん、
で、よかれと思って電話したら、ああ、もうあんなの姉でも何でもない。あんな恥ずかしい人は、なんか自分の身内だとは思ってない。みたいなことを言われるんですよね。
うん、
で、それでパクシュには、まあ、勝手に電話しちゃったもんだから、あんたこれ以上英語話せるようになっちゃったら、あ、その事実知っちゃうよ、なんか、
傷ついちゃうよ、
ね。そう、傷ついちゃうよって思って、うん、なんかそこで、もちゃもちゃとして英語のレッスンそこで一回止めちゃうんですよね、
うんうん、
なんだけどそこからおばあさんが実はもう一つ目的があってっていう、あの二段構造になってるんですよね。
めちゃめちゃ二段構造ですよね。
そうそうそう、だって、あ、弟と喋りたい、まあそうだよねって思うもんね。
うん、そうだね。
そうそう、でなんで私これね8月に喋ろうかなって言ったかっていうと、まあ、8月ご存知の通り、うん、日本もね終戦記念日を迎えるんですけれども、8月14日はあの韓国では日本軍の慰安婦被害者を称える会っていうのが制定されています。これね2017年にこれが作られているんですけれども、
うん、
そうそうだったので、まあもちろんさ、その戦終戦記念日のあたりってもちろん日本の被害にも目を向けたいと思いますし、同時に日本がしてきた加害も、まあ、目を向けなきゃいけないよねと思ったのでこれを選んでたタイミングだったんですが、そうちょうどいいアキちゃんのいいパスが来たので、
うんうん、
そうそう I can speak にしました。そう、そのこの I can speak が何を I can speak 何なのかっていうのがこの映画の肝になってくるわけなんですよね。
うん、本当に何かタイトルをね聞くときは、
うん、
こう私は話ができる、
うんうん、
英語が喋れるようになるっていう、こうもう文字のまんまをイメージしていたけれども、
I can speak English をね、
うんうん、そうだね、
うん、
でもね後半につれてこう私は何だろう、話すっていうよりこう伝えるっていう方の、
うん、
こう捉え方ができるタイトルなんだなっていうのを私は感じて、
うんうん、
そうだな、あとは、あ、前半に、あ、うん、前半にではないか、妖怪おばさんが、
うんうん、
英語を習いたいって言った時に、その体調を崩しちゃったお友達が、
うん、
名古屋で慰安婦に、ね、なった理由として、お金が欲し、うん、あ、美味しいご飯が食べれるから、
うん、
っていう風に略されてしまったって、私たちが意図としない言葉で変換されてしまったっていうところを話していて、
ね、通訳の方にそういう風に言われちゃったんだよね。
うん、
慰安婦になったのは無理やりさせられたんじゃなくて自分の自発的な行動だっていう風に訳されちゃったんですよね。
うんうん、そう、なんか言葉を持っていない、こう話せないとなんか勝手に変換をされてしまうっていうところは、何だろうな、単純に私はさ英語が喋りたいってこの映画を見る前に話してた時って、うんうん、なんか自分が言いたいことを言えるようになりたいからって思ったけど、うん、なんか言葉って確かにこう違う風に捉えられてしまうから、ちゃんと自分の言葉で伝えたいって、なんか本来は確かにそういう意味だよなっていうのもなんか見ていて感じました、私は。
うん、ね、なんかきっとさ、いろいろ私たちもさそういう風に見てしまっているところがあったりとか、あと、うん、なんだろう、捉えきれてないニュアンスとかさいっぱいあったりするんだろうね。
ああ、でもさ、やっぱ難しさがあるよね。言語が違うと、うん、
そうそうそう。
ね、以前、おばが言ってたんだけど、うん、なんだろう。あ、なんつったかな。日本語の妬み？
ああ、妬み、そねみ。
うん、ジェラスとは似ているけれども、うん、なんかちょっとやっぱ背景が違うんだよな、みたいなニュアンスのことを話してた時があったんだよね。
うん、そうだよね。そういうのあるよね。なんか日本の甘えも、ちょっとスポイルとはまた違ったりとかするしね。
うんうん。特に日本語はさ、なんか背景 どういう背景からで言葉がまた違うじゃない、
うん、
あと漢字も違ったりもするし、うんうんうん、だからそれをそのまま他の言語で伝えるっていうことってあなんかすごく難しいことなのかもなっていうのも感じて、
うん、
単純に会話はできるかもしれない、うんうん、けど伝えることっていうのは全部が全部って難しいなって思いました
ね。え本当そうだよね。なんかこれ日本語同士だってあるのにね。
うん、そうだね、確かに
伝えるのの難しさってね。あのあきちゃんがさっき言ってくれた通り、この言葉を持ってないと相手にいいように解釈されちゃうんだよね。だから結局自分の言葉で伝えて言わないといけないっていうことってやっぱり出てくるから、そうだよなって思いましたね。
ねえ、だからまあこれ英語で話すけれども、うんうん、英語って割とさストレートな表現が多いじゃない。
あ、そうだよね。
だけど日本語ってすごくなんかグラデーションでいろんな表現があるから、
うん、
なんかそこもね違いはあるよね。こう日本人は主張しないっていうよりかはそのグラデーションで言葉を使ってきたからこそ、
うん、
英語に当てはまるのが難しかったりするなってあるのかなって
ね。なんかまあもちろんケースバイケースだとは思うんだけども、なんだろう、向こうにしかないなんか豊かな表現みたいなのもさ、まあ、英語だけに限らずいっぱいあるんだろうけど、そう、はい、私があきちゃんが戸惑ったこの温度差の差みたいな、生活、今まで生活パートだったのに急にあのなんだろうな、慰安婦、従軍慰安婦というなんだろう、少しなんだろう、パートが大きいというか、問題テーマが大きくなることにきっと戸惑いを感じたと思うんだよね。
そうね、あとプラスして、うん、結構具体的に、
うん、
まあもちろんその慰安婦問題というのが、
うん、
実際の歴史上あることだから、うん、あの具体的になるのは当たり前だと思うんだけれども、うんうん、なんかあの後半にさ、多分2017年の時に大統領だ、あ、ごめんなさい、総理大臣だった
安倍さんね、
安倍さんの名前が入ってたりとか、うんうん、あのすごいコメディ要素からガツンとすごく現実的になった感じを、
うんうんうんうん、
あのなんだろう、そこに戸惑ったのかな。
うん、私はそこがうまくいってるなって思ったんだよね。なんでかっていうと、このなんだろう、いきなり従軍慰安婦の話をされてもちょっと入ってこない人ももちろんたくさんいると思うんですよ。なんか話が大きすぎちゃって、うんうん、私なんかじゃ扱えませんよみたいな、うん、私なんかが語るべきことなんかないですよというか、なんだろうな、なんかすごく大層なものになっちゃうんだけど、それが生活パートから入っていくことによって、この、うんうん、あ、今までのことと地続きなんだなっていう、コミュニティを大事にしたいとか、そういったことと地続きでこういう訴えがあるんだっていう、なんだろうな、コメディラインからの流れがよくできてるなと私は思ったんです。
なるほどね。
そう、あとちなみに最後の最後、イミグレで Can you speak English? って言われて、
うん、
そこで Of course って言うんだけど、うん、そこ I can speak じゃないんだと思った。
確かに確かに。
あと、あ、そうね、あとそうですね、あの弟との関係とかも、弟がすごい、なんだろう、お姉ちゃんに対してすごく恥ずかしい人だっていう風に言ってたじゃない、うん、でそれがあの公聴会に行ったことによって、お姉ちゃんはなんか実は別に、何でしょうね、そんな恥ずべき人じゃなくて被害者として寄り添うべき人なんだっていうのが分かって和解していくっていうのがあると思うんだけど、そういう現地の人とか周りの人からの、押し付けられてしまうスティグマも同時に抱えてしまっているっていうのがあるんだなって思ったんだよね。そうそう、もちろん日本からの圧力みたいなのもすごいが、同時に、まあ、の周りの人も同情的ですよ、同情的ではあるし、なあ言ってくれたらよかったのにっていう気持ちももちろんあるんだけど、なんだろう、恥ずかしいことっていうふうに思われてしまうことも
う
きっと抱えている苦しさがあったでしょうねと思ったんです。
そうなんでしょうね。
うん、
実際にね、やっぱりこうそんなこう自分が祖国に帰れないっていう選択をした人もいるというふうに 見聞きしましたが、
うんうん、
その捉え方ってね、なんかご本人の捉え方もそれぞれだと思うし、
うんうん、
なんか周りの認識もなんか映画の中でも違うんだなっていうのはなんか思いましたね。
ね、
私は弟さんの反応が、うんうん、あ、そういう感じってちょっとね違和感を感じましたけど、
あ、どっち、最初の方に後の方に、
あ、最初の方にね。
ああ、なるほど。あの、パク主任が、で、うん、あの、うん、おばあちゃんに内緒で電話かけた時に、
うん。
な、あんな恥ずかしいやね、みたいな風に言った時のね。
うん。
うんうん、そうだよね、多分。だから、おばあちゃんのお母さんの方もさ、あの、言うんじゃないって、弟迷惑かかるから、うん、あの、従軍慰安婦をさせられてたことなんか言うんじゃないっていう風に口止めがあったりするぐらい、まあ、恥ずべきこととして、なんだろう、秘されていたことだったんでしょうね。
ねえ。
ねえ。そうだったからさ、より、なんでしょうね、この、レビューとかを見ててもたくさんなんだろうな、まあ、日本の歴史修正主義の方々、そしてちょっと信じたくない方々のすごく嫌なレビューとかがこの映画ってたくさんついていたりするんですけど、そういった視線にさずっとさらされていっても I can speak って言えるっていうのはすごくなんだろう、どういった心持ちでっていうさ、その強さもうあるだろうし、なんだろう、根性とかそういう話だけじゃないだろうなって思うんだよね、うん、悔しさだったり惨めさだったりいっぱい抱えてきて、であと友達がその従軍慰安婦だった時のことを、うん、あの病気によってね忘れてしまうっていうシーンがあるんだけど、
うん、
今までだって絶対忘れたかったじゃん、
そうだよね、
絶対思い出したくもないような思い出だったのに、今度は忘れちゃうんだっていうことに、なんだろうな、焦るような焦燥感のある気持ちがあったと思うんですけど、あのあたりもすごく複雑だなっていう風に思いましたね。
ね、忘れたい、なかったことにしたいっていう気持ちと、うんうん、でも私たちが忘れてしまったらいけないよねっていう、うんうん、こう責任なのか、
うん、
うん、ね、だから写真もねずっと持っていたんでしょうし、
そうだよね、13歳だもんね。
まあね、なんかその事実がやっぱり、うん、見終わった後、なんか前半のね自分とは全然違う感想を持ってるなって思うよね。
うん、そうだね。そうそう。まあ、だから、そうね、まあ、これ自体はあのイ・ヨンスさんっていうね、あの実際に公聴会に行かれた方とか、あと他の慰安婦の方のいろんな証言をもとにあの作られたキャラクターだったんですけど、あのオクプンは。だけど、まあ、本当に、ね、想像を絶するような、ね、体験を たった13歳でしなくちゃいけなかったって、ね、それを世界に伝える重圧まで持っていて、すごいことですよね。すごいことって簡単にまとめちゃいましたけど、
ね、でも、ね、こう、まあ、もちろん日本の歴史の話ではあるけれども、うんうん、やっぱりこう今も戦争が世界では行われている中で、
うん、
同じような状況ってあると思うんだよね。
ね、ロシア兵がウクライナに対して、うん、この女性だけじゃなく男性もねレイプするんだよね。
うん、
でそれって何かっていうと自尊心を簡単に削れるんですよね、やっぱり。
うん、
だからこそレイプっていう、このそれは多分性欲とかじゃないと思いますよ。加害欲だったりとか、何がすごく効率的に相手の、なんだろう、意思をそげるかっていう、なんだろう、考えのもとにやっていることだと思うんですけど、
うん、
そういう話とかを聞いてると、やっぱりなんだろう、日本の性犯罪のあり方の緩さもそうだし、私たちがやってきたことに対しての、なんだろう、鑑みなくちゃいけない気持ちもより強くなりますよね。
そうです ね,
ね。あと他どうですか、はい、なんか印象残った場面とか。
印象残った場面、なんか全体と通してなんですけれども、うんうん、あの武藤がねこれをおすすめしてくれたからさ、
うん、
あの終わった後に、うん、あ、じゃあ私も英語頑張ろうって思うのかなって思ってみたから
本当に私英語頑張ろうって思ったよ
まあもちろんねその気持ちもゼロではないけれども、うんうん、 なんか違う感想が一番だったから。
ああ、そっか。
でもね、言葉を持つために伝える、こう力を持つために、そうですね、英語をな、うん、ちゃんと喋れるようになりたいなって、
ね、そうですね。あと全然ちょっと主題とは関係ないんですけど、あのオクプンのあれが英語名がジェニファーだったんですけど、あきちゃん英語名持ってますか？英語名勝手に作ってますか？私ちなみに勝手に作ってあるの。
あ、これを機に伺ってもいいですか？
私モリーっていう英語名があって勝手なんですけど。
知らない。
モリーさ、やっぱどこ行ってもさ、通じるからさ。
うんうん。
そう、私の、なんだろうな、名前は何にも通じないんだよね。
ああ。
何にも通じないし、あと、プロナウンセーションもちょっと難しいんだよね。予約した時に、これなんて書いてあるんだろうって多分なっちゃうと思うんだよ。だからモリーって予約したりすると、なんか勝手に、そうそう。
あ、それはさ、じゃあ旅行に行った時に、うん、まあ、なんかオーダーとかした時。
そう、名前教えてみたいな時、モリーって。それちなみにロン・ウィーズリーのお母さんから名前取ってるんですけど、ロン・ウィーズリーのお母さん、モリー・ウィーズリーっていう名前で。モリーはね、そう、ハリー・ポッターシリーズの中でも一番最高の女なの。一番とは言わないけど、私が一番好きな女だから、モリーから名前取ってるんです。
あ、ちゃんと思いを組んでね、そこでハーマイオニーにはならないんだね。
ハーマイオニーは多分さ、それこそ、なんていうの、発音難しい人には難しくない。パッと見た時にさ。
難しいしさ、うん、あ、この人、ハリーポッター好きなんだなって思う。すぐバレるよね。
そうだよね。知ってる人は、ハマヨニー・グレンジャーって呼んでくれるかな。
確かに、フルネームで呼んでくれるかも。
まあ、それもそれでね、楽しいんですけど。
ね、そっか、いいかもね。まあ、うん、私、秋くらいで通
じる。秋はいいね。
うん。
うん。読めるしさ。
うんうん、そうだね、読めるね、うん、
読めるね。そうね、なんかようことか言ってた時もあった。ようこみんな読めるから。
確かに。
そうそう。
あとナオミとか
言う。ナオミ、ネオミは絶対読めるでしょ。
うん、うんうん、
そう。あ、ネオミいいんじゃない。
誰に、私に勧めてくれてるの。
私自身。もし海外のオーダーで何回も言わなきゃいけないみたいな時は、ネオミってみんな名乗りましょう。うんうん、
いいかもね。
いいですよね。ということで、I can speak の感想、ちょっと最後脱線しちゃいましたが、でございました。では、再来週なんですけれども、
はい。
再来週は、宝島という映画を扱いたいと思います。
はい。
で、宝島っていうと、今ね、今、宝島っていうとですね、新藤淳二さんの宝島が9月に映画化されるので、それっぽいくなっちゃうんですけど、
うん、
違います。ちなみに、新藤淳二さんの宝島もね、すごい面白いからね、見てほしいんだけど、
うん、
オーディブルでね、あったりします。で、そっちはそっちで、なんだっけ、戦後から1972年にかけて、沖縄でどういったことがあったか、私たち本土の人が沖縄に、どういった負担をかけさせてきたか、そして今もかけているのかっていう話が礎になってますんで、それもすごい面白いんですが、今回はギヨーム・ブラックの宝島でした。
はい。
ね、こちらはちゃんとAmazon プライムで見放題できてます。
で、考慮いただいてありがとうございます。
いえいえ、とんでもない。大変失礼いたしました。そうそう。これはドキュメンタリーなんです。初めて扱うんですけど、フランスのドキュメンタリーで、レジャーアイランド、なんだろう。この夏だけオープンする、施設みたいなのあるじゃないですか。うん、プール施設みたいな。そういうとこに来た人たちの、まあ、なんだ、一夏の出来事を映していくっていうドキュメンタリーなんですが、90分ぐらいですごく短いのと、うん、なんかなんでこれにしたかっていうと、ちょっとね、いい景色のがいいなと思ったの。うん、夏の景色素敵だなと思ったんですけど、なんか、ただ素敵な映画に出てる人たちが、あ、ちょっとこの俳優は扱いたくないなっていうのがちょっと出ちゃいまして。ちなみにそれ、君の名前で僕を呼んでと、太陽がいっぱいっていうアランドロのね、作品二つなんですけど、あ、イタリアの夏素敵ですねと思ったんですが、ちょっと、ご紹介いただいて、こちらにしたいと思います。まさかね、Amazon プライムで なんて言うんだろう、ちょっとアートフィルムっぽいから見れる作品だと思ってなかったから、うんうん、たまにはこういうのやるのも楽しくていいかもなと思ったの。なんか夏の昼下がりに麦茶飲みながら横になってダラダラ見るみたいな映画です。
おー素敵
ということで、来週はギヨモブラックの方の宝島を扱いたいと思います。
はい、
はい、では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。
失礼いたします。